雪原の少年。一。海鳴りの音が雪の真っ白の平野を越えて遠くあちらから聞こえてきます。じっとその音に耳を澄ましていると、灰色の丸い玉が暗い地平線から飛び上がって、大きなのと小さなのとが追いつ追われつしてこちらへ転がってくるように思われました。しかしあまり遠いので、みんな途中でどうにかなってしまう。金時は意外にも不意に強敵に襲われて、今度はそれと組み打ちを始めました。庄司は身を起こすと、自分を救ってくれたのは銀太でありましたから、歯ぎしりをして金時の足にしがみついたのです。金時は足を取られたので仰向けになって転倒しました。銀太は金時の上へ馬乗りにまたがって、ところ嫌わず殴りつけました。そしてキレキレな声で、
もう翔ちゃんをいじめないか、捨て子なんかというか言わないか。
翔ちゃん、だんだん町が変わってゆくね、と銀太は感慨深そうに言いました。銀太がそう思うくらいでありますから、少しのことにも感じやすい庄司は、もとよりそのことを気づかないはずがありません。町外れの日の宮蔵も変わってしまった、と庄司は答えました。
今度は鉄でできてて、今までよりはずっと高いよ。そしてあんなブリキの旗なんか頭についていなくて、東西南北と書いた風見車だもの。この方がよっぽど文明的でいいさ。
と銀太は日の宮蔵の改造には賛成の意を表しましたが、庄司は亡くなってしまった古い日の宮蔵に懐かしみを感じたのです。
私の力で尽くせる限りは尽くしますが、それでいけなかった時は誠にお気の毒ですが、お諦め願います。
とロイは真実を込めてしゃがれ声で言いました。
いや、何事も運命でございます、
とおじいさんは頭を下げました。老医の後からみんなはまた足音を立てないように病室へ戻りました。庄司はもう目が見えなくなったと見えて、しきりに明かりを探すようにしていました。
こんな綺麗な花が咲いている、ゆきちゃん待っててね。
風が強くて僕は歩けないんだよ。
銀ちゃん、銀ちゃん。
村の兄弟。ある田舎に仲の良い兄弟がありました。ある日のこと、兄は一人で重い荷を車に乗せて、それを引いて町へ出かけて行きました。道すがら兄は弟のことを頭の中で思っていました。頭のいい優しいいい弟だ、俺はこうして働いてもせめて弟だけは勉強をさせてやりたいものだ、などと考えていました。